最後は岩間さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
今回のリモート将棋大会は、岩間さんにとってどんな大会になりましたか？
視覚障害者の将棋大会っていうのは、もう40数年前からずっと続いておりまして、で私も5、6年前から参加させていただいてて、これ将棋の試合もさることながら、全国の視覚障害者の将棋の仲間と同じ場所で集って出会えてお話ができるっていうのがすごく楽しみの一つだったんですけど、昨年はもうコロナの影響で最初大会がないよっていうことを聞いてすごくがっかりしてたんですね。その後リモートで大会やるよっていう話を聞きまして、もうすごく嬉しかったです。私は地元でも将棋以外のいろんな活動もしておりまして、でもそれも全部コロナで中止になってしまって、もう家でじっとしているしかない状態だったんで、まあリモートではありましたが、みんなで普段こう大会でお会いしたことのある仲間とワイワイ言いながら将棋ができたっていうのは本当にありがたくて、昨年の私の中の10代と言わず3大ニュースぐらいの嬉しい出来事だったと思います。
リモート将棋大会は岩間さんにとって大切な大会になったんですね。ありがとうございます。オンラインでの大会と聞いて戸惑いとかはなかったですか？
はい、私は愛知県にいるんですが、名古屋でも駒音同好会という将棋の視覚障害者の会がありまして、ずっともう数年そこに入って月に1回みんなで集まって将棋をしてたんですね。ところがやっぱりコロナでそれもできなくなっちゃいまして、数ヶ月は何もやらずにいたんですが、東京の同じように視覚障害者の将棋グループの将友会っていうところからリモートで交流の将棋をやってるので、駒音さんもどうですかって誘われまして、それではっていうことで参加させていただいたので、リモートでやるっていうのはこんな感じだなっていうのは分かっていたんですけど、ただやっぱり実際に会って将棋を指すのとはちょっと違って、数字の間違いだとかそういうのも多くなるし、それが大丈夫かなっていうのと、あとその機械音痴なのでズームとかそういうのにうまくアクセスできるんだろうかっていうのがすごく心配ではありました。でも何度か役員の方がそのズームの入り方とかそういうのを練習してくださったので、まあ試合の前にはもう大丈夫だなっていう、なんとなくその入る方では自信ができたので、なので当日はそんなに困ったなっていうことはありませんでした。
それまではスカイプ将棋とかもあまり経験はなかったんですか？
そうですね、スカイプ将棋もやってるよっていう話は聞いてたんですけど、なかなか私まだ主婦でもありますし、子供たちもいるので、なかなかそういうスカイプのグループに入れなくて、月に1回の例会だけを楽しみにしてきたので。
ありがとうございます。岩間さんには大会はもちろん参加していただいたんですけれども、2日目にあったイベントにも積極的に参加していただいたかと思うんですけれども、はい、そちらはどうでしたか？
はい、そうですね、大会はトーナメント形式だったので、もう第一試合で私負けてしまったんですけれども、そういう人たちにも楽しめるようにということで、いろいろ企画をしてくださいまして、中川大輔八段というプロ棋士の先生にと意見交換会っていうのがありまして、そこでもう私、中川先生の実はファンだったんですね。なので、ぜひこれは出たいと思いまして、で、そしたら自由に質問コーナーというのがありまして、私の質問を2つ取り上げていただいたんで、すごくラッキーで、まあ将棋っていうのはいろんな楽しみ方があるんですけど、指すだけじゃなくて、最近観る将っていう方も増えていて、
観る将、
スポーツ観戦と同じで、こう指すよりもその将棋を見て楽しむ、観戦して楽しむっていう人も最近増えているんですけど、私も指すのも好きなんですけど、見るのも好きで、中川先生もいろいろインターネットのテレビとかに出ていらっしゃったりするので、そういう普段そうやって観る将で見ている人と本当に自分でお話ができるっていうのがすごく嬉しかったです。
ありがとうございます。岩間さんにとって将棋の魅力っていうのは何でしょうか？
はい、そうですね、私は兄弟が3人姉妹で、 将棋なんてもうその数年前まで全く知らなかったんですけど、
はい、
やってみるとすごく奥が深くて、で、あとそのどんな人でも楽しめるっていうのが魅力ですね。障害者でも楽しめる、ちっちゃい子供でも、ね、話題の藤井聡太さんももう幼稚園の頃から強かったっていう話ですけど、その話題の藤井さんからテレビで話題になってるひふみん先生は80歳ぐらいなんですけど、そういう方まで年齢層も幅広く楽しめるし、男女も特に女性だからできないっていうことでもないし、視覚障害者でも聴覚障害者の人でも誰でも楽しめるし、そういうところがすごくあの魅力かなと思います。視覚障害者でもいろんなスポーツとかもあるんですけど、バレーとか野球とか、でも普通の方の野球とかバレーと比べるとちょっとルールをかなり変更しないとできないけれども、将棋はそんなにルール変更もなく、ちょっとこう、駒とか盤に印をつけるだけでできますし、まあ、もっと強い方だと頭だけでできちゃうので、そういうところはすごく魅力的ですね。
ありがとうございます。リモートになるか、また次にあっての大会になるかもしれませんけれども、参加をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
そうですね、今回は。一回戦で負けちゃいましたが、今度は一回は勝てるように、これから勉強したいと思います。
頑張ってください。ありがとうございました。